家族葬専用式場つむぎプレゼンツ、おばあちゃんにラジオ。家族葬専用式場つむぎプレゼンツ、おばあちゃんにラジオ。この番組はあなたの思い出に寄り添う番組です。番組テーマはおばあちゃんにラジオ。大切な方の大切なエピソードとともに素敵な音楽をお送りしていきます。さあ今日は第3火曜日エピソード回、実はですね、学生の村上優香さん、先週から参加してもらっていますけども、今日がその2回目で、優香会としては最終回ということになりますけどもね、どうでした、先週生放送に出てみて。まあ今日も生のスタジオ来てもらってるわけなんですけど、
やっぱり生放送のスタジオすごい緊張するなって思います。
あ、本当ですか。
はい、
自身でやっぱりその生放送の回ラジコなんかで聞き直したりできるわけなんですけど、はい、
ちょっとまだ怖くて
逆に今日あったらまたちょっとまとめて、もしかしたらね、
頑張ってまとめて、
そうだよね。実はですね、先週、大切な方ということで、
はい、
今、付き合ってる彼ということになるんですよね。
はい、そうですね。はい、
名前言ってなかったか。
名前、そうですね、前回は言ってない
ですね。そうですね。何君っていうのは言っちゃっていいのかな。
言っちゃ、多分大丈夫。
大丈夫。うん、じゃあ、それは付き合ってる、今
付き合ってる。浩二君
、はい、浩二君何ヶ月とかなんかそういうのあるんですか。
今、今月で5ヶ月目ですかね。
はい、おお、青春だね。まあ今日青春だねって何回言うんだろうと思ってるんですけど、一番最初にその浩二君が、夢の国で、
はい、
告白してくれて、
はい、
ですごい嬉しくてっていうとこだったと思うんですけど、その、まあ、告白の言葉ってすごいストレートだったって聞いてるんですけど。
ストレートでしたね。はい、
はい、俺と付き合ってくれみたいな。
いやでもそこまではいかないんですけど、はい、なんか普通になんか入学してちょっとしたぐらい時から好きでしたみたいな感じで、なんかベタだけどいいみたいな感じで
なるほど
言ってくれましたね。
ということはかなり勇気を出して言ってくれたんだと思うので、それに対して、まあ、実際その優香ちゃんの方もずっと気になってもいた、
いました、はい、
っていうことですよね。かっこいいんだ。
めっちゃかっこいいです。
めっちゃかっこいいんだどういうかっこよさ、
どういうかっこよさ、うん、でも普通にビジュアルめっちゃいいと思います。
あ、
で性格もめっちゃいいし、
はい、それはもう5ヶ月経っても変わんないし、
変わんないです
っていうところなんですね。はい、今も同じくやっぱり同じところで学生っていうことだと思うんですけど、
はいはい、
その学生っていうことに対して、級が違うんだっけ。
そうですね、一つ後輩
ってことになるんだ、
はい、
そういうということは先輩としてもやっぱもしかしたら教えられることがいっぱいあるのかな、それとも教えられることも結構あるのかなみたいな。
ちょっと自分の性格がちょっとポンコツなんで、うん、うまくちょっと伝えられてたかはわからないんですけど、
まあ、先週もそんな話が出た時に、実はすごくその浩二君に支えられている、はい、自分が足りないところにすぐサポートしてくれて、でいつの間にか助けられてるっていう話をしてたんで、
はい、
やっぱりちょっといい関係なんだなっていうふうに思ったりもしています。
はい、
やっぱりその今20歳っていう話を、ね、先週もしてましたが、
はい、
周りでもやっぱり恋をしてる人たちいっぱいいるのかなと思うんですけど、その辺はどうですか。
めっちゃいますね。
めっちゃいる。
めっちゃいます。
あ、そういうのを見ててやっぱり自分たちもこうしようとか、自分たちはこういうふうにしないようにしようみたいな付き合い方ってあるんですか。
どうなんだろう、そういうの特に話したことなくて、うん、
はい、
なんか自分たちなりにみたいな感じ で普通に自分たちはこうしたいからこうするみたいな感じでやってます。
うそうね、まあ、周りはいいかどうでもいいかみたいな、さあそんな幸せな2人なんですけど、
はい、
今日は その付き合って5ヶ月のコージ君も番組聞いてくれてるんじゃないのかなと思うので、
はい、
なんとお手紙を書いてきていただきました、
はい、
そのお手紙とともに、素敵なナンバーちょっと1曲、ピックアップしておりますのでお送りしていきたいと思います、
はい、
では、ゆかちゃん、
はい、
その彼に対してのお手紙を披露してください、
はい、
お願いします。
はい、じゃあ読ませていただきます。コージへ、これはだいぶ前に軽く話したうちの人生を変えてくれた彼氏くんへの手紙です。君に会う前の話、表では元気でうるさくてポジティブでよく知ってるようなうちで1年生の時、今もだけど生活していました。でも一人になったら気持ちが沈みやすかったり、思った以上にネガティブで、ひどかった時は自分の命すらもどうでもいいと思ってしまうほどでした。そんな時に彼氏くんと会って、第一印象はめっちゃまねっこしてくる可愛い後輩だったこと今でも覚えています。そんな君にこれと言って惹かれた日はなくて、日常生活をしてるうちにだんだんと惹かれていきました。夢の国で告白してくれた時、すごく緊張してまともに返事をちゃんと言えなかったけれど、すごく嬉しかったです。その後も1ヶ月くらいはお互い探り合ってる感じがして、もっと言ってもいいのかなとか、距離感とかでやっぱり嫌だったかなとか思っちゃう時もあったけど、今はめっちゃ可愛いとか好きとか言ってくれて、いつもは素直になれなかったり、先輩としてのプライドとかが勝っちゃって、可愛くないよとかそっちのが可愛いとか言っちゃうけど、実はすごく嬉しいです。そんな感じでいつも感情を伝えてくれるから、しっかり愛情が伝わってます。だから自分の中にあるネガティブな感情も、こんな自分も悪くないなって思えたり、自分のことを好いてくれる人がいるからちゃんとまっすぐ行けなきゃなって思って、もっと頑張ろうともなってます。それで頑張りすぎちゃって心配をかけているのかもしれないけど、体調が強いことも知ってると思うので、うちは大丈夫です。逆に心配性なので、めっちゃ心配しちゃうのはご了承してくれると嬉しいな。いつも素直になれないうちだけど、本当はめっちゃ甘えたいし、めっちゃ甘えられたい。多分素を出すとめっちゃ甘えちゃうので、もっと素を出せるように頑張っていきたいです。感情を伝えるのが苦手で語彙力なくて、ちゃんと伝わってるかはわからないけど、いつもありがとう、ちゃんとうちの心の支えになってて癒しだし、いつも大好きです。
はい、手紙読んでいただきました、
はい、
ちょっと一生懸命手紙書きながら、やっぱ気持ちって結構溢れていくものなのかなと思いますが、今の気持ちどうですか？
あ、でも今なんか意外と、
うん、
これそういえば言えてなかったなってことも手紙に書けることがあったので、
はい、はい、
ちょっともし仮に聞いてたとしたら、うん、びっくりしてるところとかもあるんじゃないかなって思います。
手紙に気持ちを込めて整理するってとてもとても大切なことだと思うし、
はい、
大切な人、そして、まあ、その手紙の中にもありました、自分を好いてくれる人がいるっていうのは自分が頑張れる原動力になってるっていうのが、
はい、
なんかちょっと本当に大げさかもしれないけど、やっぱり生きててよかったなとか、これからも頑張って生きていこうだったりっていう原動力になっていくんですね。よかったね、
はい、
なんか本当に素敵な人と出会うことができて、とてもとてもよかったなというふうに思います、
はい、
ちょっとまあこれは手紙には書いてないけど、これからどうしたいとか、こういうふうに、こういうふうになっていきたいとか、なんかそういうリクエストみたいなのがあったら今言えるんじゃないのかなと思ってるんですけどどうですか？
でもこれからは、これからはというか今までもそうなんですけど、うん、
はい、
なんかいっぱいいろんなとこに旅行に出かけたりとか、うん、何気ない日常を2人で過ごしたりとかがやっぱり普通だけど一番幸せに感じるんで、
うん、
それをずっと続けていきたいなっていうのは思います。
そうですね、こう何気ない日常って本当に本当に大切で、なんか同じものを食べて、そしてそれを美味しいって言い合えたりとかっていう、あの一人で食べてるとなんか全然楽しくないけど、なんで二人で食べるとこんなに楽しいんだろうとかそういうことあったりするもんね。
ありますね、
はい、今日はちょっとあの何回も言わないようにはしてたんですけど、めちゃ青春だないいですね。はい、 さあそれでは、はい、リクエストいただいた曲もお送りしていきましょう、はい、選んでいただいた曲はどんな曲ですか。
はい、
はい、
選んだ曲はノーベルブライトさんのカノプスという曲を選曲させていただきました。
はい、それでは聴いていただきましょう、はい、さて那須の最上グループのさまざまな情報はホームページからもご覧いただけます、家族葬専用式場つむぎプレゼンツおばあちゃんにラジオでした。
私たちは僕のおばあちゃんにしてあげたかったお葬式をする葬儀社です。
家族葬専用式場つむぎ、自分の家族を思うとき必ずしてあげたいことは何ですか。家族葬専用式場つむぎ、
私たちがそう必ずあなたに寄り添います。